こんにちは。音楽アトリエボアクレールの内藤育子です。火曜日の音楽の先生ってどんなことを考えているの？今日は2024年2月13日火曜日ですが、昨日の12日月曜日祝日、久しぶりにコンサートを聴きに来ました。本当に好きな演奏家の本当に聴きたいコンサートだったらどこへでも行ける気持ちはあるんですけれども、まあ現実にはね、やっぱりあんまり遠いと躊躇してしまうし、なるべく近いところを選ぼうとするのは当たり前ですよね。でもその中でも私は結構ね、大丈夫というか、本当に聴きたいコンサートだったら行けちゃうかなという、結構遠くにまでね行けちゃうかなという感じがしています。自分のタイプとしてね、私は東京の、東京都といってもうーんと西の方に住んでいるんですけれども、今日はですね結構遠かったですね。茨城県の土浦まで音楽を聴きに来ました。ギターのコンサート、私実はねギター自分では全然弾けないんですが、もうほとんど持ったことすらもあまりないかもしれないくらいなんですけれども、聴くのがものすごく好きで、でいろんなギタリストの演奏を聴いたり CD を持ってたりするんですが、その中でもね特に飛び抜けてもう本当に大好きなギタリスト、木村大という人がいて、もうその人の演奏は本当に好きなんですね。で彼がね今素晴らしいツアーをやってまして、それが、東京と神奈川でもやってたんですよ、ちゃんと。なんですがもうしっかりその日にはね予定がもうびっしり入ってしまっていて、どうしても外せない予定だったので、でこの日だったらね仕事も何もない日で行ける、で土浦せっかく東京と神奈川でもやってるのになって思ったんですけれども、土浦はそうですね、土浦は行きやすいところではあります。私にとってどうしてかっていうと、家族が水戸に住んでいる家族がいるのでたまに行くんですね、1年に1回か2回ぐらい。でその途中の駅だっていうのを知ってたので降りたことはなかったんですけれども、馴染みのある地名ではあったんですよね。で来てみました。そうまでして聞きたかった理由がいろいろありましてですね、まあ、その辺はね今日は音楽の先生のお話なので、そういう純粋にその音楽そのものについてはまた別のところで語るとして、そう久しぶりにお客さんとして大きな会場でコンサートを聞きました。でその自分の反応にねちょっと面白いなと思った点があって、それが今日話題にしようかなと思ったところなんですが、一般の音楽愛好家として純粋に感動するっていうのがもちろんほとんどなんですよね。でその中にも音楽家の方は皆さん分かってくださると思うんですけれども、音楽家しかしないような反応っていうのがねやっぱりあったんですよね、うん、いろいろそういうなんかこうその瞬間瞬間の自分に対してもへえなんて驚いたり面白がったりしながら、もうまあとにかく感動しながらね、曲によっては泣いてしまった曲もあったくらい感動したんですけれども、そうやって聞いていました。でそのね音楽家らしい反応っていうのは、まあそうだろうなって自分で自分のことを思うんですけれども、そうじゃなくて他のお客さん方と一緒になってね、もちろん私も一般の観客ですから、一音楽愛好家として何に感動したかっていうところをいろいろこう思い出してみるとですね、曲が珍しいとか、例えば何かこういわれのある曲、その出演者にとって特別な曲だとか、なんかその内容的に意味のある曲だとか、そういうものはもちろん素晴らしいし感動するんですけれども、そういうのだけじゃなくってね、 有名すぎて聞き飽きてる曲っていうのがやっぱりあるわけですよね。聞き飽きてるっていうとすごく言葉悪くて失礼なんですが、そういう曲がプログラムの中にあります。でね、私自分のプログラムの中にもそういうの入れるんですよ。で、若い音楽家、尖ってる音楽家から見るとねっていうのは、実はこれ私の若い頃の話なんですけれども、なんでそんなありきたりな曲を選ぶのとか、誰でもやってる曲をどうして選ぶのとかって、若気の至りで思っちゃうんですよね。私がそうでしたから、そういうふうに思っちゃう若い音楽家いっぱいいると思うんです。それをあえてね、もう本当に有名すぎてこんなのみんなどこででも聴けるじゃないのって、聴き飽きてるでしょって、もっと凝った変わったなかなか聴けないような曲や意味のある曲を選んだ方が皆さん喜ぶんじゃないですかって演奏者の方は思う方がかっこいいと若い音楽家は思ってるんですよね。まあ、それもある意味正しいです。もちろん私もそういう風にして選ぶ曲もたくさんあるし、今でもね、その感覚っていうのは大切にしてほしい感覚ではあるんですけれども、それだけじゃないんですよ、お若い音楽家の皆様。そう、なんかね、そういう曲がいくつか入っていたんですね、今日の木村さんのコンサートの中にも。それはね、若い人たちから見ると、そのなんでそんなありきたりな曲を選ぶのっていう段階を超えると、今度ね、ああそういう曲を演奏するのは一つの勇気だよねって思う時代もあります。なんでかっていうと、上手な演奏皆さんたくさん聴いてて、お客さんもそういう超有名な曲っていうのは耳が肥えてるわけですから、そう、有名すぎる曲を選んであえて演奏するのは自分を試しているっていう勇気だよねっていうふうに思う、その思い方も正しいですよね。それがね、第2段階かな、中堅どころの音楽家が思うことなんですよね。そうで、そのさらに一歩上を行ってるような気がします、今回の演奏会はね。そう、そういうことだけじゃないんですよ、実は。観客の心を分かってるっていうことなんじゃないかなとも思いました。音楽が好きって口に出して言う人々、コンサートに頻繁に行ったり、CD 買ったり、音楽を習いに、演奏を習いに行ったりとかね、そういう本当に音楽が好き、音楽を聴くのが趣味ですって口に出して言う人たちの心を分かってるっていうふうに私は今回思いました。そう、そういう曲をね、いつでも聴いていたいし、特にね、そんな批判するような耳じゃなくって、いろんな演奏家の演奏で聴きたいんですよ、やっぱり。で、何度聴いても、何人聴いても嬉しくて幸せになれるんですよね。その理屈抜きにっていう曲なんですよね、そういう曲って、で、それをどうして好きなの、どうして幸せなの、なんでこんなに何度も何度も聴けるの、どうして飽きないのっていう、そういう疑問をね、音楽家は持って、そしてその答えを自分で探すべきじゃないかなと思いました。それが観客、一般の音楽愛好家の心の中が分かってくるっていうことなんじゃないかなって。そう、今日ね、その若い音楽家の皆さんって言ってるのは昔の自分に言ってるんです、私。そう、段階がありました。もう一回言うと、なんでそんなみんなが聴き飽きてるような曲を選ぶのっていう時代、そしてその次に、ああみんなが聴き飽きてる曲っていうのは自分を試してる勇気だよねって思う時代で、その次ですよね、 皆さんに行き着いてほしいところは、私はこの年になってやっと行き着いた気がします。ただ単純に幸せになれるんですよ。何度聞いても何人聞いても、そんなね、批判するような気持ちでは聞きませんよ。一般の音楽愛好家の方々は、ただ幸せになりたいだけ、幸せになれるんです。今日のね、木村さんの演奏はそれが分かってる演奏だなってしみじみ思いました。だって楽しかったですもん。本当にものすごく有名な、誰もがコンサートで演奏する曲たち、本当に素晴らしかったです。今日の演奏楽しかった。個性があふれていて、周りの観客の反応がね、本当に面白かったです。うなってましたもんね、最後の音が消えた瞬間に、うーんっていう声がね、あちこちから聞こえてね、っていう感動のため息も聞こえてね、本当に今頭の中空っぽにして幸せに浸ってらっしゃるんだろうな、この方たちはって思いました。私自身もそうでしたからね。というわけで、今日このポッドキャストが配信された時にはもう終わっているはずの火曜日のシニアクラス、高齢者の歌のクラス、渋谷区のね、の曲をね、急遽このコンサートを聞いた後に、この考えに至った後にね、急遽変えました。まだ歌詞を主催者の方に、印刷してくださる方に送ってなかったギリギリ手前だったのでね、急遽変えました。そのちょっと尖った選曲からね、幸せな選曲へと2曲変えました。はい、今その作業を終えたばっかりでこのポッドキャストを収録しているので、どうしても語りたくなっちゃって、はい、今日は有名すぎる曲を選んで演奏する演奏家が観客の、一般の音楽愛好家の本当の心を分かっているのかという、分かっている演奏を聞いて感動しましたという話題でした。はい、それではまた次は金曜日にお会いしましょう。